ターニングポイント。はい、日曜夕方5時ターニングポイント、パーソナリティの藤田恭平です。こまっちゃさんの素敵な番組に引き続きお付き合いいただければと思うんですけど、新年一発目のターニングポイントの放送ということで、改めまして明けましておめでとうございます。夢を語る大人が増えたらきっといい世の中になるぞということで、毎回いろんなゲストさんを応援する番組をお届けしています。今年も出演してくださるゲストさんや聞いてくださるリスナーさんにたくさんのきっかけを与えられる番組を張り切ってお届けしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ思い起こせばですね、平成24年ですね、私が広島というこれまで全くゆかりのなかった土地に引っ越してきまして、まあ、もちろん知り合いもいなくて、広島に来てからね、ご縁をいただいて、いろんな新しい出会いを経験する中でですね、まあ、ラジオのパーソナリティをするっていうのは本当に思っても見なかったことなんですけど、そのラジオの活動に巡り合わせてくださった、一茂さん、本日のゲストにお迎えをしております。私の人生の先輩でもあり、パーソナリティの先輩でもあり、働く場所は違うんですけど、お仕事の大先輩でもあります。介護施設の運営、夢の種の活動、ご自身のスキルと経験を生かしたコンサルティング活動など日々進化を遂げられている一茂さんですが、またまた新たなフィールドでスペシャリティを持たれたとか、きっと聞いているあなたにとっても人生をワクワク生きる素敵なきっかけを与えられるトークがお届けできるんじゃないかと今から楽しみにしています。では始めていきたいと思います。ターニングポイントは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りします。はい、というわけで早速今年一発目のゲストをご紹介していきたいと思います。肩書きは何て言おうかなとちょっとね、いろいろ考えてたんですけど、まあまとめ一言でまとめられないので、はい、早速ご紹介します。一茂さん、
はい、
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。改めまして、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
一茂さんはですね、実際に初めて出会ったのは、平成24年、うん、多分1年経ってぐらい。
ちょっとね、あんまり、出会った瞬間は覚えてますけど、いつ24年とか25年とかというのはちょっと覚えてないです、ね。
僕もちょっとよく覚えてないんですけど。
もう、なんていうかな、もう、関係ないよね。
関係ないですね。もう多分、去年出会ってても、それこそ15年前に出会っててもっていうところ。
そうそうそう。
共通点もすごくいっぱいあって、すぐに仲良くしていただけるようになったんですけど、まあ本当にこの番組のタイトル、ターニングポイントっていうふうにつけてるんですけど、僕にとってはまあ、一茂さん結構ターニングポイント。
ありがとうございます。
で、本当にね、私は、もともとちょっと大きな企業で勤めてたので、あまりこう外に出会いを求めるということをしてなかったんですけどね、広島来た時に一茂さんに出会ったのがきっかけで、本当にいろんな方に出会わせていただいたんですけど、まあとりあえずこのラジオ、もちろん一茂さんもされてるんですけど、この私のターニングポイント、実は初回のね、第1回目のゲスト、
もう光栄なことで
登場していただいて、で、まあ、今回は、新年最初の放送は、ぜひということで。
そうですね。ありがとうございます。本当に。
出ていただいたんですけども、とはいえ、 もしかしたら、うん、偶然にも今日の放送で初めて一茂さんという方を、ね
え
ーえー、聞く方もいるかもしれないの で、 で、ねうん簡単に私がプロフィールを作ってきたんで読み上げたいと思いますっていうスタイルを、
はい、違うんですね
撮ってたんですけどこれ一茂さんの番組のね、まあ、パクリで、うん、あこれはええわと思って真似してやってたんですけどね、
う
んうん、今日持ってこなかったんです。
あそうです
なのでちょっとセルフプロデュースをしていただきたいかなと思うん
ですけど。あ僕がですか自己紹介ですね。
まあ、あの私 さ、うん、さっき冒頭でねあの、うんまあ、デイサービスの活動、デイサービスっていうあの、まあ、高齢者のね、うん、あの介護施設の、まあ、経営されていたりとか、まあ、夢の種の活動されてて、うんまあ、いろんな活動されてると思うんですけども、うんまあ、どんな活動を普段されてますか。
そうですね、活動そう、まあ、仕事は本業は、まあ、藤田さんと一緒に同じ介護事業ということで、はいまあ、そちらであのデイサービス、うん、お年寄りが通ってこられる施設の、はいまあ、管理者っていう立場です。
長いんですよね。
そうですねもう15年になりましたね。
すごいもう太刀打ちできませんね。
そうですね。で、うん、その傍らですね、はいまあ、この夢の種活動っていう形で、うんまあ、ある意味職業夢の種みたいな。
お
職業が夢の種みたいな。
職業が夢の種っていうのはどういう
副業ですね、ある意味、ね。
副業？
副業っていうのは、あの、うん、まあ、複合ビルの副ですね。あの、
複数
複数の副ですね。副業ですよね、うん。どちらも本物みたいな。
ああ、幸福の副の副業かと思いました。
うん。違いますね。
うん。まあ。
ああ、それもいいですね。
でしょ、
うん、
でしょとか言って
。うまいな、それ。そうですね、
うん。
それもいいな。あ、それにしよう。う
ん、あ、本当ですか。あ、じゃあ、あの、ただいまをもちまして、幸福の福の副業に変わった
ということで。
そういう意味では僕にとってもこれ、副業ですね。
そうですよね。
ね。そうですよね。話しおりました。
で、基本的に僕のコンセプトっていうのは人の応援、
うん、
応援をさらにもっと深く言うとその方の新しい道を作るとか、はい、土台を作るお手伝いとか、
はい、
そういうところが理念なんですけども、うん、その副次的なあの理念としては、うん、活動、夢の種、職業、
はいはい、
ラジオ、パーソナリティ、
はいはい、
で皆さんの個人事業者のコンサルという形で、
うん、
させていただいてます。
すごいですよね、うん、コンサルタント、
うんまあ、コンサルタントですけど、うんあの言いやすく分かりやすく言うためにコンサルタントしてるんですけど、はいうん、基本的にはあの辞めました。
あ、辞めました、
ええ、で、
はい、
どっちかっていうと、うん、あの師匠と弟子みたいな関係に変えて、
うんうん
まあ、お弟子さんうん、に対して僕がどういう、うんあのまあ、見守ることが多々なんですけども、
うん、
その方にとって、まあ、いいような方向に進む修正、
うん、
修正っていうかな、まあ、指針になるような形で、
うん
まあ、ある意味塾、
うん
うんまあ、僕がその方の師匠になるような、うんまあ、そんな感じの形でイメージ最近はやってます、うんうんうんはい、だからまあ、うんうん、コンサルじゃなくてもお弟子さんって感じですよね。
ちょっとあのニュアンスが違ったらあれですけど、うん、メンターなんていう言葉があったりしますけどね、まあ、
そういう形ですね。でまあ私自身あの瞑想をしてですね、
うん
まあ、自分らしさを追求してるっていうところで、
うん
まあ、お弟子さんにもやっぱり、
うん
まあ、瞑想を強要するわけではないですけど、うん、やっぱりした方が、
うん
その人らしいものを早く見つけられる
ん
じゃないかなっていう思いで、指導してますね。
そうですか、うん、今ね瀬脇さんも先に瞑想って言ってくださったからなんですけど、うん、そのまあいろんな活動されていく中で、
うん、
また新しいものをね今学ばれて身につけられてっていうのがまあ瞑想だったんですよ、
うんう
ん、瞑想ってまあよく聞くんですけど私も、うんうん、どういうことをやる、まあ、要は 無になるとかねそういうイメージはざっくり私にもあるんですけど、うんまあ、効果とかも含めて、うんうん
そうですね、まあ、一言で言えば休息っていう形ですよね。
休息っていうのは、うん、休む
休むって常に、 客観的に僕見られるのか動いてますねって言われるんですけども、うん、動き続けることっていうのは難しいんですよね実際、はい、やっぱり波があってですね、うん、で現代人ってやっぱり忙しい、うん、皆さん本当に、うん、暇なんだけど忙しいっていう状態ってあるじゃないですか、うん、
忙しい気になってるじゃないけどね、
やっぱりね休息が必要なんですよね、心を穏やかに沈めるっていうことですよね、うん、
なんかそのお弟子さんの中でこう、あこの人こうだったのがこんな風に変わってきたのすごいなみたいな変化とか、
あそうですね、うん、僕の特に、まあ、一緒に瞑想する時間を、うん設けてるんですけど、うん、ものすごい険しい顔して来ちゃったことがあってですね、うんうんうん、あるお弟子さんが、うん、ちょっとこれは良くない以上ストレス溜まってるなと思っていたんですね、うんうん、でまあその日、まあ、一緒に瞑想をして、うん、まあ終わると、うん、じゃあもうこれで終わりにしましょうっていう時にはね、うんうん、満面の笑顔で、鼻歌混じりで帰られました。そんなに効果あるんですよ、はっきり言って。
すごいですね。
まず、1時間。
あ、そんなにやるんですか？
いや、今1時間の、うん、一緒の時間のうちの、うん、まあ、10分の瞑想を3回したんですけどね。うんうん、休憩入れながら。それで、合計30分ですよね。
は
あ、本当に、20分しかしないんですけども、今日ちょっと30分しとこうかなと思って、
うん、
まあそういう状態で変えられますよね、うん、
すごいな。
今奥さんにも教えてるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
ついに、
始めるっつって、
ちょっとあなたやりましょうみたいな感じで、これサボっちゃいけないんで、
うん
うん、やっぱ奥さんとはまあ一緒の、
うん、
家に住んでるんで、うんうんうん、毎朝6時に起きて、
うん、
じゃあやってるのを僕が監視するみたいな感じで、うんうん、僕は寝てるんですけど、ね、半分やってるないうのを見届けながら、ね、僕は寝てる、
ね、まあ、ちゃんとやんないといけないことですね、続けないとね、
続けないとっていうところで、ね、僕はまたその後にまたしっかり時間取ってやってるんですけど、
うん、あ、そうなんですね、
とりあえず奥さんは監視状態で刺すみたいな、
すごいですね。私もずっとこうそういうのはなんか取り入れた方がいいとかいろんな人たちから聞くんですけど、うんうんうん、実際にそれを学ばれて、
うん、
ね、深いところまで学ばれているっていうのはすごい行動力というかなんというか決断力というかを感じるんですけど、行動力というところでいくと本当にこういろんなことをね、
うん、
まあ、ラジオしかりされてるんですけど、もともとそうだったんですか？
そうですね、これ前のラジオの時にもちょこっと言ったんですけど、うん、本当に仕事場と家を往復する社会的な引きこもりだったんですよ、
うん、
私は4年ぐらい前ですね。
4年ぐらい、僕と出会う1年前、
あ、まあ、
半年前とかそんなんですか、
まあ、1年ぐらい経ってたかもしれないですよね。で、まあ、そんな自分が、まあ、まさに自分自身もターニングポイントを経て、うん、これじゃいけないって思ってるんでしょうね、うん、どっかで、うん、今では本当に自分で言うのもあれですけど人間関係の達人になりかけてるかなみたいな、
うん、
誰とでも初対面から打ち解けられますし、うん、まあ、まさに4年前5年前の自分では想像できないぐらいの自分になってますね。
人間関係で悩んでる人って結構やっぱ多いですよね、うん、まあ、僕も悩んだりもしますけどね、
う
ん、人間の悩みの90何パーセントは人間関係だなんていうこともありますけどね、うん、まあそういう一茂さんも、
うん、
まあ僕よりもだいぶ先輩でラジオもされてるっていうことで、実際に1年半ぐらいですかね、う
ん、
そう
ですね、まあ、藤田さんよりはちょっと早いですよね、うん、
なるんで、まあ、ちょっと今一茂さんの、うん、まあ、されてる活動とかね、うん、一通りお伺いしたところで、
う
ん、ちょっと音楽挟んで後半で、
はい、ありがとうございます。まあ、
年始一発目の、うん、景気のいい放送ということなので、はい、一応去年の振り返りと、
あ、了解です、
今年の展望なんか伺っていけたらと思います。
わ、う
ん、
かりました、
よろしくお願いします、はい。 はい、本日のゲストは、私のターニングポイント一茂さんにゲストに、
はい、
お越しいただいております。もう肩書きが分かんないからターニングポイントにしました、うん、
はい、
でまあ、ラジオを、うん、夢の種という媒体でされてますけど、うん、ずっとラジオしたかったんですか、昔から。
私もね、まさかするとは思ってなかったです。
一緒ですね。
本当そうですね。
なんでラジオすることになったんですかね。
その当時もう2年、3年ぐらい前になりますかね、はい、この夢の種のお二人、共同代表、はいはい、岡田直樹、佐藤大輔さんと、はい、まあ、岡山で会う機会があったんですね。うん、
はい、
で、その当時、僕の理念っていうのが応援するだったんですよ。で、応援するって何みたいな、うん、自分の中で、はい、応援するが理念で、じゃあ応援してどうやって応援する、うん、みたいな、具体的な方法がね、うん、ちょっとおぼろげだったんですね、うん、でその時にね、はい、こういう、うん、まさに夢を応援するラジオ番組、うんうん、っていうのがあるんだよって教えてもらって、はい、うん、あ、これある、まさに具体的に応援人できるじゃんって思って、うん、はい、これしかないじゃんみたいな、うん、みたいな感じですよ。あ、もうだからあって、うん、まあ、それまでにも何回か岡田直樹さんと佐藤大輔さん会ってたんですけど、はいはいはい、久々に会ってこういうのがあるんだよ、うん、あ、私やりますそれみたいな。まだその時はね、あ、そこから見ると1年ぐらい先にできる予定の放送局
だったんですね。はい、うん。
それでももう私もやります。1年頑張ります。待っときます。みたいな。
すごい。
で、広島にね、やっぱりオープンした時はもう僕含めて、うん、本当3人ぐらいしかパーソナリティいなかったですけど、うん、はい、
ゾロゾロ増えて。
ゾロゾロ増えて。
私に至ってはもう9期生ですよ。
ですよね。いや、これね、本当に今こんなにいいスタジオですけど、うんうん、最初藤田さんにね、出演していただいた時。
ゲストで出させていただいた時はね、私が。
公民館です
か、ね、畳の上でしたね。
当時ね、まだスタジオなかったですから。
なかったですね。移動遊園地ならぬ。
移動スタジオですね。
スタジオ、はい。そうそうそう。
そうそうそう、
これまさしく夢の種で、うん、まあ、ご縁応援貢献だなんつってやってますけど、うん、出てもらう人の夢を応援するっていうのももちろんそうなんですけど、一茂さんさっき言われたように人の夢を応援したいけど、
うんうんうん、
じゃあ実際自分は何をしてるんだろうみたいな、
うん、
私もそうだったんですよ。人の夢を応援するっていう目標というかね、自分のこうあり方みたいなのはあるけども、こういうツールは持ってないわけですよね。ラジオパーソナリティとして、頑張っている人をこう番組で応援するみたいな、だからそういう場を提供してくれたことに夢の種放送局自体にも感謝だし、本当にその人の応援、夢を、もちろん出てくれたゲストさんの夢を応援するという理念もあるんだけども、そこのパーソナリティさんたちの生き方もこう叶えてくれてるみたいなところありますよね。
なるほどね、
うん、
まあ僕のね、番組に出ていただいた方は皆さん本当に応援してるんですけども、うん、まあ、そこまで夢が叶ったかどうかっていうのはね、うん、まだこれから先だと思うんで、はい、出ていただいたことをきっかけにまた、うん、将来、うん、そういう応援し続けますっていう、まさに私の一つのコミットですよね。
そうですよね。
そこが、まあ、スタートじゃ、まあ、出会いはもっとその前にあるんですけども、はい、コミットのスタートですよね。
ああ、コミットのスタート。うん、
まあ、ちょっと言葉が適切かな。
コミットのスタート。まあだから、うん、あくまでその出て終わりじゃなくて、そうですね、こっから、そこから応援が始まるんですよっていうことですよね。
そこですね、
うん。
応援宣言を今しますみたいな、
うん。ラジオを通してなんか変わったなというか、逆にそのゲストさんから何か得たりとか、一茂さん自身の中でなんかこう気づきとか得てきたものとか、進化してきたことってあるんですか。
いや、これはね、本当ちょっとゲストさんとはちょっとまた別なんですけど、うん、ラジオをなぜ始めたかって今おっしゃいましたけど、うん、
はい、
始めた理由っていうのが一つ分かったんですよ、うん、
はい、
それはまあ父との関係性の中で、
うん、
まあ、父がの夢を実は私が肩代わりで叶えていたっていうところに気づいたんですね。
一茂さんが、
そう、僕が気づいたんですね、
うんうん、
いや父が、うん、夢、父の夢っていうのをですね、うん、ある時、まあ、質問を受けてですね、うん、ふと思い出したんですね。
はい。
あ、だ、それを思い、ちょっと端折りますけど、はい、あ、だから俺ラジオやってたんだっていうのに気づいたんですよ、そこで。だから本当あの2016年の振り返りっていうのはもうそこに来てですね、うん、実を言うと、
うんうん、
父との関係性、うん、あまりしっかり話してこなかったんですけども、はい、うん、まず自分の中で、うん、あの全部じゃないですけど、うん、今まで、わだかまりっていうのがほとんど水に流せたんじゃないかなっていう、うんうん、と思ってますね。
それはラジオをやったから気づけた部分、
そうですね、
はあ、
ラジオの始めた気づきの、うん、今のところの最大の、
うん、
一番、うん、メリットっていうのは、メリットっていうかな、うんうん、気づいたところは、まあ、父との関係性が、
うん、
うん、うまく、うん、いい方向に持っていけたっていうところですかね。
すごい、すごいきっかけですよね。
いや、本当そうですよね。
うん、私が、こう、影響を受けた言葉というか、うん、まあ、まあ、その、よくね、夢を見ようだの、挑戦しようだの、いろんな言い方があるんですけど、うん、その、今の自分を変えたい人とか、きっかけつかめたい人に対してね、うんうん、まあ、その、一歩踏み出せない人がいたりする中で、うんうん、まあ、なんかこう、特効薬が、ないかというところで、うんうん、やったことないことをやってみようよっていうことが、ね、うんうん、あるじゃないですか、うん、でまあラジオはやったことないことだったわけですよ、うん、私たちにとって、うん、でそのラジオをやることによってもちろんその自分の新しい一面が見えてきたりとかいろんないいことはあるかもしれないし、
うんうん、
よりによって、うん、一茂さんが今までこう、うん、ちょっとこう、うん、悩んでいた部分っていうところがちょっとこうスッと開けるようなことがあったっていう意味では、うんうん、一茂さんにとってはそのラジオをやるっていうことがすごいきっかけになったわけであるし、うんうん、これ聞いている方にとって、まあ、ラジオやるって言ったらちょっとハードルが高いように思うかもしれないけども、うんうん、なんかやったことないことをやってみることで、うんうん、もしかしたらなんか悩み解決の糸口が見えてくるっていうことも言えるかもしれないですね。
本当そうですよ、
うんうん、パッと思い浮かんで言ってみました、
う
ん
う
ん、い
や、その通りだと思いますね。
そっか、うん、まあ、僕もラジオを通じていろいろ人の、うん、夢を応援しながらやってますけど、うん、私もことを喋っても、まあ、ゲスト一茂さん出てもらってるならなんですけど、まあ、特にこういう夢があるとかっていうわけじゃなかったりするときに、
うん
うん、人の夢を応援するっていう、うんうん、ことから始めようっていうことを言われて、うんうんうんうん、でそこでずっとすっと腑に落ちて、うん、今いろんな人の夢を応援させてもらってるんですけど、うん、本当にこう磨かれていきますよね。
うん、本当そうですね、
うん、
もうそういう方は私も知ってる人の中にいますよ、
うん、
自分は夢はないんだけど、うん、藤田さんのように、うん、まず人の夢を応援することっていう、うん、すごい、うん、しかもその人すごい人ですけどね。
まあ、人の夢を応援することで何か見えてくるものもあると思う
ですね。
まずそれを徹底的に集中してやったら、うん、いつかなんか、ね、うん、自分のやりたいことがしっくりつながってくるのかなと思うんですけど、うん、そういえば聞いてなかったんですけど、うん、番組タイトルとか、
あ、夢応援カフェ、夢ようこそっていう形で、
夢応援カフェようこそ、
月曜の9時に、
月曜9時ですね、月9ですね、
月9ですね、
月9より聞かれている、あの月9より聞かれている。
いや本当ね、僕本当夢の種放送局の、うん、まあ、初期の、はい、パーソナリティなんで、うん、放送スケジュールがら空きだったんですよ。好きなの取り放題だったんですよ。
はいはい、
月9みたいな。まあ今ちょっとねチャンネルが3つに増えたんで、ね、うん、はい、あれなんですけど、でもあと木曜の11時、夜11時に、はい、まあ、ジャーニー、うん、人生の扉という形で、これはミヤさんね、
うんうんうん、
パーソナリティの女性パーソナリティさんと、はい、一緒にさせていただいてます。
そうか、まあ、本当にいろんな人がいろんなね、前向きになれるような番組を放送していく中で、うんうん、このラジオを聞いていただくだけでもいろんなきっかけを掴んでいってもらえたらいいですよね。うん、そうですよね。
やっぱ、まあ、番組聞いていただいた方のご感想とかね、たまに、お聞きしてね、まあ、 いい感想しかまあ言わないですけど、うんうん、悪い感想はまあどっかで流れてるんでしょうけど、うんうんうんまあ、すごく励みになりますよね。やっぱり聞いてよかったですみたいな感じのものが返ってきますんで、
うん、まあ気楽に聞けるから、
ね、
あのいろんなセミナーとか、まあ 夢の種もトークライブなんていうことも岡山広島ではやったりしてますけど、うんうんすねうん、なかなか一歩踏み出せなかったら、ね、ラジオだったらすぐ聞けるから、うんうん、まあ出会ってみてもらってそうです、ね、スマホの前で
そうですね
もらえればいいと思うんですけど、うんうん、これ本当いろいろ喋りたかったんですけど、うんうん、ぼちぼちもうエンディングなんですよね、
うんうん
うんうん、まあちょっと音楽を挟んだ後に今年の展望とか
はい、わかりました
聞いていきたいと思いますので、
はい、ありがとうございます
お願いします。はい、というわけで、私のターニングポイントの一茂さん、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
早い
ねなんかめっちゃ早いですね。
早いなんか10分ぐらいしか喋ってないような気がするんですけど、まあ言っても新年最初の放送なわけですよ、うんうんうん、一茂さん今年どんな1年にしていきたいですか。
そうですね、まあ、先ほど話したんですけども、
はい、
だいぶ父とのわだかまりを、
うんうん
流すことができた、
うん、
だいぶなんで、
はい、
まさに今年は全て、
うん、
過去の清算をして、うん、清算の仕上げをしたいなと思って、
うん、
まさに新しい自分にリニューアルではなくて、
うん、
リセットで
リセット
新しい自分をまた作っていく感じですかね、
うん、
父親と釣りに行きたいですよね。
うわー、うん、すごいですね。いいとこまで、
うん、で釣りに行った時を、
うん、
フェイスブックにあげたいなって
。ああすごい、
一つそれ夢じゃないですか。目標ですね。だからそれアップされたら、うん、皆さん、うん、
いいですね。その時が来たんだと。
文章も考えてですよ大きく親父の背中が大きくも見え小さくも見えみたいな、
うわ、
うん、そんな感じのアップを見たら、うん、あ背脇一茂、うん、一つターニングポイントだなって思ってもらえれば
ワクワクしますね。
そうですね、ワクワク、基本ワクワク病ですから。
ワクワク病ですよねワクワク病っていう言葉があるんですよ皆さん。
うん、
一茂さんはね病原体なんですよ、ワクワク病っていう、
うんうん、
一茂さんと出会うとこのトークを聞くと
ワクワクしますか。
そうなんですよ、うん、あなたも人生ワクワクしてくるんですよね、
まあ、いつもねニコニコ笑ってますからね、うん、とか言って一人の時は、
うん、
まあいつも笑ってるわけじゃないです
けど、うん、まあ本当に最後ワクワクしたね人生を生きようとかって、
うん、
まあよく言う、うん、僕も言ってるし聞くんですけど、まあ悩んでる人もいるし、うん、まあ前向きにいろんなことに取り組んでる人もいるし、
うん、
ワクワクってどういうことなんでしょうかね。
あ、そうですね、
難しいかな
、まあ、一つ私がさっき思ったのが、うん、まあ、情熱と探求心ですかね、うん、まあ、そ、ちょっと言葉で言えばそんな感じですよね、うん
うん、まあ、心の温度が上がって、
う
ん、
そうですね、
なんかやりたいこと、
うん、
やりたいことがなければなんか今やってることでもいいから、うん、まあ、打ち込んでみるみたいな、
うんうんうん、
すると見えてくるかな。
まあ、一歩踏み出せればね、
うん、
何か必ず道を開けていきますので、
そうですね、
もう一歩踏み出すことさえできない人がね多い中ね、うん、もうえいやーですよ。
そうですね、
えいやーって
勢い、
もう目つぶって一歩出された方がいいですよ。もう何もかも変わりますんで。
じゃあ今年2017年は、うん、えいやーでみんな勢いよく行きましょうっていう、
一緒に手つないで飛び降りますから
行きましょうまあそういうわけで今年も勢いよくお送りしていきたいと思いますので、はい、一茂さん今日は新年一発目ありがとうございました。
はい、
今年もじゃあ勢いよく、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さ
よなら。